面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはロキワークス .com で面接対策、模擬面接や添削などのサービスについて詳細を掲載しております。ぜひご覧ください。今日は話し上手な人が面接で陥りがちな失敗というテーマでお話ししようと思います。まあ、ご自身が話し下手であるというふうな自覚によって面接に苦手意識を持っている人というのは多くいらっしゃいますね。まあ、では話し上手な人であれば面接選考を通過しやすいのでしょうか。面接試験っていうのは質問に対する回答、それから回答の仕方などによって応募者の人材価値を測る選考ですから、話し上手な方が有利であるというふうに考えるのは無理もないと思います。しかし話し上手を自認している人でも面接で良い評価を得られないことがあります。今回は話し上手な人が面接で陥りがちな失敗、まあ罠とも言えるようなことについてお話ししていこうというふうに思います。まず1点目ですけれども、縦板に水であるとか話が弾むことが評価されるわけではないということについてお話をします。面接は口頭でのやり取りで行われますけれども、だからといって話が上手であるかどうかを評価する場ではありません。まあ、特殊な職種、ね、話をするっていうこと自体がね、仕事であるっていうふうなお仕事でない限りは、特別に話し上手であることが求められるということはありません。話し下手な人がね、面接を苦手だと感じることの、まあ、裏返しとして、話し上手な人が有利であるというふうな誤解があるように思いますけれども、面接はスピーチコンテストではありません。面接は会話そのものを評価しているのではなくて、面接官が知りたいことを伝えてもらい、その中身を評価するという場なんですね。したがって回答が縦板に水であること、あるいは話が弾むことがプラスに評価されるというわけではないんです。普段から言いたいことをうまく伝えれるとか、人との会話で困ったことはないというふうに思っている人は、面接もうまくやれるはずだと思い込んでいることが、まあ、よくありますけれども、話し上手であることがアドバンテージになっているというふうな思い込みは捨てた方がいいのではないかというふうに思います。次にね、面接回答と営業トークの違いということをね、まあ、ちょっと例を引いてお話ししようと思います。で、ご自身がね、話し上手だというふうに自認している人の中には、例えばキャリアとして営業職、営業畑で仕事をしてきた、まあ、そういう人が多くいらっしゃいます。もう顧客とね、まあ、電話などでアポを取って対面して関係を築きながら、そして提案からクロージングに持ち込むというふうなプロセスを常日頃行っている人にとっては、人と会話することは苦にならないでしょうし、自分のね、会話スキルに自信を持っているという場合も多いと思います。しかし営業トークと面接回答は異なるものです。営業での会話では、例えばね、直接本題に入らず、取り留めもなく世間話をして距離を縮めていったり、あるいはいろんなね、豊富な情報提供を持っていって、まあ提供して、まあ相手の信頼を勝ち取ったり、場合によってはね、手の内を見せないように、例えば質問に対してわざと正面から答えずにはぐらかしたりするようなこともあると思います。あるいはね、次に何を話そうかなと思いながら適当な話をしてね、コントロールしていくっていうふうなこともあるでしょう。多くの場合は沈黙を避けつつ、まあ、出す情報と出さない情報をコントロールしながら盛り上がりのある会話を演出していくということになると思います。営業を経験したことのある人であれば、こういった対応をね、うまくできること、 というのが営業マンとして必要な資質の一つであるというふうに考えることは多いんじゃないかなというふうに思います。じゃあ面接はどうでしょうか。面接の目的は応募者がどのような人なのかを把握することです。面接での質問には必ず意図があって、その意図に沿った回答によって応募者の人材価値を測ろうというふうにしているわけですね。したがって面接官が欲しがっているのは質問に対する答えであって、それ以外の情報は必要ありません。営業での会話のようにお互いの距離を縮めていくための必要な無駄話や本論とは少しずれているけど有益な情報だみたいなものは面接の回答には必要ないわけですね。また質問をはぐらかすような回答は最も嫌われます。これは後でもお話しますけどもね。でベラベラと絶え間なく話し、一見盛り上がったように見えても面接官はおしゃべりであることは分かったけど、この人がどういう人なのか分からないなとかですね、肝心なことが伝わってこないとか、時間を浪費してるというふうに感じているかもしれません。営業畑の人の中には面接官にこのような印象を与えている人が実は多くいます。面接を普段の営業と同じように捉えていると、今日は営業先で会話が盛り上がって良い感触だったなみたいなね、そういう手応えと同じように面接での手応えも判断してしまうことになってしまいますけれども、多くの場合それは間違っています。でね、次に面接では効率的コミュニケーションが大事だ、大切だというお話をしようと思います。面接官は限られた時間の中で応募者の人材価値を判断しなければいけません。そのために質問を準備して、また回答に合わせて深掘りの質問をします。で、無駄な質問というのはほとんどなくて、それぞれの質問によって明らかにしたいことがあるわけなんですね。したがって時間内に予定していた質問を紹介したいというふうな面接官の気持ちもありますし、質問の意図にぴったり合った回答をしてほしいなというふうに常に思ってるわけなんですね。ですからできるだけ不要な情報のない的確な回答が欲しいわけです。で、話し上手な人っていうのは回答の結論がね、まあ何を答えようかっていうのが定まっていないような状態でも話し始めて、話しながら結論を考えることもできます。で、そのためにちょっと答えにくいような質問が来ても、まあ、前提事情とか周辺事情なんかから話し始めて徐々に結論に向かっていくというふうな話し方もできるでしょう。しかし多くの場合その前提事情とかね、周辺事情っていうのは不要な情報、面接官にとっては不要な情報なんですよね。面接官がまず知りたいのは質問に対する回答です。その後その理由やそれを根拠づけるエピソードとかを聞いて回答への納得を得たいというふうに考えているわけです。ですから回答する前にまず優先すべきことは回答の結論、要約にあたるものです。これを冒頭に示すことができれば面接官は、あ、効率的なコミュニケーションできる人だなというふうに感じます。なぜなら面接官が求めている答えをまず提示してくれるからなんですね。でも話し上手な人っていうのは話せるだけに結論を述べる前にいろいろ話しながら時間を稼ぐようなことをしてしまいがちなんですね。で、また理由とかね、具体的なエピソードとかについても饒舌であればいいわけではないんですね。結論に至るのに必要な範囲の理由とか、あるいは根拠づける納得感を得るを与えるために必要な範囲の情報であることが好ましいわけです。日常会話とか営業トークとかの中では無駄な情報があることがね、潤滑油になっている場合も往々にしてありますけれども、面接回答において無駄な情報はまさに無駄以外の何物でもないですね。でも話し上手な人は要点を絞らずに無駄話をしてしまうということがよくあります。まあ、自覚がない場合も多いんですけれども、必要な情報だけに絞って話すことが逆に苦手である ということも多いわけなんですね。で、次に最も重要なのは質問に正面から答えることだということをお伝えしようと思います。面接で最も悪印象を与える回答というのは質問に正面から答えないということです。面接官は意図を持って質問しているわけですから、その質問に正面から答えないというのは、非常に面接官にとってフラストレーションがたまる状況なんですね。でも例えば答えが浮かばない、思い浮かばないとかですね、ちょっと不利になりそうな情報を言わなきゃいけなくて答えにくいっていうふうな場合に、話し上手な人は一見答えてるように見えるけど答えてないような回答をする場合があります。言ってみれば、これははぐらかしなんですよね。で、これは面接官からすれば質問が伝わらなかったのかなとか、質問を取り違えているのかなというふうな印象につながります。これだけであればね、これはコミュニケーションに難があるというふうな評価につながりますけれども、それだけならまだマシな方ですよね。最悪な場合は不誠実な人だなというふうな評価が下される可能性すらあります。で、そこまででなくても面接官にとって知りたい回答が得られないというのは、非常に不満を感じることでして、この不満っていうのがそのまま悪い評価、低い評価に直結してしまいます。何かを喋って回答したような雰囲気を作るということがね、できるだけに話し上手な人っていうのはこういうふうな失敗をしてしまいがちなんですよね。で、どんなに長い話とかどんなに面白い話であっても、的を外した回答では意味がないだけではなくてマイナスなんですね。常に質問にきちんと正面から答えているかは意識しておかなければいけません。しかし話し上手であるがために、意識せずにこのような質問のはぐらかしをねしてしまっていることがあるということなんですね。今日のお話のまとめですけれども、考え方をリセットして臨もうということを最後にお伝えします。話し上手を自認している人っていうのがですね、面接で陥りがちな失敗について今まで述べてきましたけれども、だからといって話し上手であることが不利であると言いたいわけではありません。面接に臨む際のね、心理的な負担っていうのは話し下手を自認している人に比べれば圧倒的に少なくて、リラックスして面接に臨むこともできると思います。しかし話し上手であることだけで面接が有利になるというふうに考えるのはやめた方がいいでしょう。繰り返しますけれども、面接は話が上手であるかどうかを評価する場ではありません。あなたがどのような人なのかを面接官に理解してもらい、人材としての評価を得る場なんですね。で、そのためには質問の意図をしっかり理解し、問いに正面から答え、効率的な表現で伝えるという必要があります。で、こういったことを行う意味では、話し上手であることが大きな有利になることはないと考えることが必要です。逆に言えば、話し下手の人にとってもね、話し下手であっても面接では良い評価を得られる可能性は十分あるということでもあるわけなんですね。日頃から話し上手だというふうに自認している人とか、仕事柄会話をすることに慣れている人、そういった人ほど面接での回答については意識的な取り組みが必要だと考えていただく必要があるというふうに私は思っています。意識を変えれば必ず評価される回答ができるようになります。話し上手なのに面接で会話が盛り上がったのに結果が出ないみたいなね、そういう人は一度考え方をリセットしてみることをお勧めします。今日の話はこれで以上です。今日もお聞きいただきありがとうございました。